本日は賛美歌21を使用します。お座りのままで備えの賛美歌18番を歌いましょう。ただいまより復活節第三主日の礼拝を始めます。 主を讃えよ。日々私たちを担い救われる神よ。この神は私たちの神、救いの御業の神、主、死から解き放つ神。唱詠26番を歌います。 お差し支えない方はご起立ください。なる神様、本日の礼拝を御前に捧げます。集い来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに暮らしてください。皆によってお祈りします。
アーメン。
主の祈りを捧げましょう。主の祈りは修法の式次第の横に印刷されています。もしくは前のスクリーンをご覧ください。それでは主の祈り。
天にいたします。我らの父よ、願くは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と世界とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
使徒信条を告白します。使徒信条は賛美歌21の93の 4A 番です。それでは使徒信条。
我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人と我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により生まれ、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に差し構えり、かしこより歌いて、生きる者と死ぬ者とを裁く。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖霊の交わり、罪の許し、体の蘇りを、教えの命を信ず。アーメン。
賛美歌566番を歌います。 座りください。しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。御祭典の父なる御神様、兄弟姉妹とともに御堂に呼び集められましたことを感謝いたします。過去から未来に至るまで世界を治めたもう主、地上のあらゆる命あるものに恵みを賜る主の皆を賛美いたします。過ぎました一週間は私たち一人一人とともにいて、心と体と仕事と生活とを支えてくださり、また選ぶべき道に導いてくださり、ありがとうございました。私たちは恵みに報いるよう、また御言葉に従うよう努めましたが、心が弱く、あなたを悲しませるようなことを思ったり、周りの人に辛いことを言ったり行動してしまったことを懺悔いたします。こんな私たちをもイエス様を通して罪を許してくださっていることを思い、心から感謝をいたします。罪を許された兄弟姉妹同士が祈り合い支え合う教会としてください。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさいという、あなたからいただいた御言葉を感謝を持って行いますように。特に高齢者や病を持った方々を覚えて祈り支える教会としてください。本日礼拝後に持たれます墓前礼拝を覚えます。愛する人を失った者の寂しさを慰めてください。また信仰を全うされた先輩方に学んで、私たちも信仰を続けることができますように。ただいまよりあなたから新しい御言葉をいただこうとしていますが、伝えられる御言葉をしっかりと受け止められるよう心の準備をさせてください。あなたに代わって御言葉を取り継いでくださる遠藤牧師を十分にお務めください。今日日本中でまた世界中で開かれる聖日礼拝を祝してください。礼拝を覚えながらも体の具合やその他様々な事情で集い得ない兄弟姉妹のそばにも共にいてお支えください。この祈りを改宗の祈りに合わせて、主イエス・キリストの御名によってお支えをいたします。アーメン。賛美歌575番を歌います。 お差し支えない方はご起立ください。お座りください。聖書を朗読していただきます。聖書はヨナ書2章1節から3章2節まで、旧約聖書1446ページと、マタイによる福音書12章38節から42節まで、新約聖書23ページです。聖書朗読の後、三日三晩大地の中にという題で、遠藤牧師を通して主の御言葉をいただきます。
さて、主は巨大な魚に命じてヨナを飲み込ませられた。ヨナは三日三晩魚の腹の中にいた。ヨナは魚の腹の中から自分の神、主に祈りを捧げていった。苦難の中で私が叫ぶと主は答えてくださった。黄泉の底から助けを求めると私の声を聞いてくださった。あなたは私を深い海に投げ込まれた。潮の流れが私を巻き込み、波、また波が私の上を越えてゆく。私は思った。あなたの御前から追放されたのだと。生きて再び聖なる神殿を見ることがあろうかと。大水が私を襲って喉に達する。深淵に飲み込まれ、水草が頭に絡みつく。私は山々のもといまで、地の底まで沈み、地は私の上に永久に扉を閉ざす。 しかし我が主よ、我が神主よ、あなたは命を滅びの穴から引き上げてくださった。息絶えようとするとき、私は主の御名を唱えた。私の祈りがあなたに届き、聖なる神殿に達した。偽りの神々に従う者たちが忠節を捨て去ろうとも、私は感謝の声を上げ、生贄を捧げて誓ったことを果たそう。救いは主にこそある。主が命じられると魚はヨナを陸地に吐き出した。主の言葉が再びヨナに臨んだ。さあ大いなる都ニネベに行って、私がお前に語る言葉を告げよう。すると何人かの律法学者とファリサイ派の人々がイエスに、先生、印を見せてくださいと言った。イエスはお答えになった。横島で神に背いた時代の者たちは印を欲しがるが、預言者ヨナの印の他には印は与えられない。つまりヨナが三日三晩大魚の腹の中にいたように、人の子も三日三晩大地の中にいることになる。ニネベの人たちは裁きの時、今の時代の者たちと一緒に立ち上がり、彼らを罪に定めるであろう。ニネベの人々はヨナの説教を聞いて悔い改めたからである。ここにヨナに勝るものがある。また南の国の女王は裁きの時、今の時代の者たちと一緒に立ち上がり、彼らを罪に定めるであろう。この女王はソロモンの知恵を聞くために地の果てから来たからである。ここにソロモンに勝るものがある。
ヨナが三日三晩大魚の腹の中にいたように、人の子も三日三晩大地の中にいることになる。イエスが律法学者ファリサイ派の人たちと論争していく中で、あなたが本当の神の子であるとすれば、印、あなたが天から使わされたことが私たちにもわかるような印、もしくは証拠を見せてください。これがファリサイ派の人たちがイエスに、なんていうか論争を吹っかけるとでも言いましょうか。そしてイエスの答えが39節に今読んでいただきましたが、横島で神に背いた時代の者たちは印を欲しがるが、預言者ヨナの印の他には印は与えられない。この人たちがイエスが神の子である、その証明のようなものを求める中で、ヨナの印以外は何も印がないと。じゃあ一体そのヨナの印とは一体何なのか。イエスは40節、つまりヨナが三日三晩大魚の腹の中にいたように、人の子も三日三晩大地の中にいることになる。イエスが神の子であることを証明するような印、他には何もないけれども、しかしこのヨナが三日三晩大きな魚のお腹の中にいた、それと同じように人の子イエスも三日三晩大地の中にいることになる。これがあなたたちに与えられる、唯一の印であるということをここで語っています。イエスは一体ここで何を語ろうとしているのか。大地の中に三日三晩いるということは一体何を意味しているのでしょうか。まずマタイを少し見て、それからヨナ書の方に行きたいと思いますが、ヨナが使わされたニネベ、これは当時のアシリアの首都、今のイラクのモスルという都市のあたりと言われていますけれども、イラクの、一つの大きな都市、そして当時のユダヤの人たちにとっては異邦人の街、 ち、まあ、ヨナが使わされた頃には、まあ、乱れた、その人々の生活が乱れた町とされていたようです。ですから、ニネベ、そこは異邦人、しかも、まあ、ある意味神から遠い、神様が救いをなそうとしているその神の技からすると、まあ、最もこう手が届きにくいとでも言いましょうか、まあ、そのような町であったようです。それから、マタイの福音書の最後のところに、南の国の女王、まあ、ソロモンの知恵を聞くということですから、シェバの、女王、これは南の、今のエチオピアのあたり、すなわちこの人もまた異邦人であった。イエスがここで引用しているヨナ、そしてこの女王、シェバの女王、二人とも異邦人、そして当時のユダヤの人たちの感覚からすると救いから漏れる、もしくは神の救いの手が最も届きにくい遠いところにいた、まあ、そういうことが考えられます。その、ニネベ、そしてエチオピアのシェバからやってくる、その旧約の中で出てくるその二人の人を引用して、そして目の前にいるファリサイ派の人たちにある意味、まあ、その論争に対する、なんていうか、まあ、論争に対して論争でこう返すような感じですけれども、その人たちの方があなたたちよりもずっと素晴らしいと、悔い改めず神の子を目の前にして悔い改めずその言葉を聞こうとしないあなたたちよりも異邦人であったこれらの人たちの方がずっと素晴らしい、そしてヨナによって悔い改めたニネベの人たち、最も堕落したと呼ばれていたあの人たちの方がずっとあなたたちよりも素晴らしい、まあ、その論争をふっかけられた言葉に対して、それに相手のこう怒りをこう呼び込むような、まあ、そのような形でイエスはヨナと、そしてこのシェバの女王の事柄を、ある意味問い返すような形で投げかけます。彼ら悔い改めた人たち、そして神の言葉を聞くために遠方からやってきた人たちの方が今神を目の前にして信じようとしない悔い改めないあなたたちよりもどれほど素晴らしいか、そしてその言葉の中心になっているイエスが語られたヨナの印、一体何だったのか、ヨナ書の方を少し見ていきましょう。そこからイエスの語った、三日三晩大地の中にいる、そしてそのヨナの印は一体何を意図しているのかをご一緒に見たいと思います。ヨナ書は子供たちによく知られた話です。子供たちがこの話を聞くのをとても好きなお話です。今日の2章に行く前に1章から少しかいつまんでご紹介します。神様がまずヨナという人を選びました。ニネベというところで神の言葉を述べ伝えると、しかしヨナは神様から逃れようとした、そして人々に紛れ込んでニネベに行くのとは反対方向に行く船に乗った。ところが船は大嵐に遭い、そして当時、災難が起こった時に人々はくじを引いた、そしてその原因をまあ探ろうとした。船の中でなされたくじ引きでその原因はヨナにある。ヨナはこの大嵐の原因を自らのものと認め、そして自分が神に背いたがゆえに嵐がひどくなる、そして自分の手足を捕らえて海に放り込めばこの大嵐は収まる、そう語り、そして人々はヨナを荒れた海の中に放り投げる。今日のところに入りますが、不思議なことに巨大な魚が ヨナを飲み込まされたと。子供たちはこの大きな魚が、ヨナを飲み込むところで、そんなアホなことがあるかいなと言いながら、しかし同時に、そのことには期待を寄せるわけです。そのヨナが、一体これからどうなっていくのか、大海の中で、ヨナはもう絶体絶命の中、しかし魚が彼を飲み込んだ。一体どうなるんだろうか、もうワクワク、するその目が浮かんできますが、大人の私たち、魚のお腹の中にいたヨナは一体何をしていたんだろうか。三日三晩、皆さんはどうでしょう。まあもちろん私も、じゃあお前も海に飛び込めと言われてですね、魚の中に三日三晩、想像するだけで恐ろしいわけです。しかしもし三日三晩魚の腹の中にいるとすれば、皆さんは一体何をするでしょう。少なくとも魚の腹の中は、まあ、暗く外の世界と断絶されている。ヨナが成した事柄、聖書に書かれていますが、2節のところから、ヨナは魚の腹の中から自分の神主に祈りを捧げていった。苦難の中で私が叫ぶと主は答えてくださった。黄泉の底から助けを求めると私の声を聞いてくださった。三日三晩魚の腹の中にいたヨナが成したこと、彼は神様に祈りを捧げました。そして彼はある意味自分の信仰を告白するような形で、苦難の中、苦しみの中叫ぶその声に主は答えられ、そして黄泉の底、そこから助けを求めると私の声を聞いてくださった。使徒信条に黄泉に下りという言葉が出てきます。当時、まあ、三層の世界構造がありましたので、まあ、私たちに届かないこう天上の世界、それから人間が今住んでいるこの地上の世界、そして死んだ後の人がこう下る、まあ土地の下に下ると表現していますけれども、その大地の中とか、その地の下の、私たちがいるその地の下のところに、まあ、世界がある。そこには、死んだ後の人たちが、まあ、降りていく世界、そして、神の裁きがあるまで、まあ、人々がこう待っている、そういうふうに考えられた、黄泉の世界があるとされていました。ヨナは魚の腹の中にいた。しかしこれはある解釈によると、黄泉の世界に下った。すなわちヨナは一度死んだ。もちろん、物語と、そして実際の事柄とは私にはよくわかりません。しかし、少なくとも彼の祈りは、イメージの中から黄泉の底、そうではなくて本当にもし黄泉の底というのがあるとすれば、その体験の中から彼は祈った、助けを求めた、もう自分の死を体験する、もしくはまあ死を間近にする、破節には生き耐えようとする時という表現がありましたから、何らかの形で死を体験するような、その中、そしてその手前の七節の終わりには、命を滅びの穴から引き上げてくださった。滅びの穴、黄泉からの叫び、人が死んだ後裁きを待つその場所、ヨナはそこから祈りを捧げた。そしてヨナの一つの結論は、その黄泉の底からの助けを 神様は聞いてくださった。苦難の叫びを聞き、主は答えてくださった。もしイエスが三日三晩大地の中にいる、ヨナの印の事柄を語り、そして三日三晩大地の中にいた、イエスもまたその暗い、周りが見えないところ、目が見えないところ、そしてその中でイエスが三日間何をしていたのか、ここからは想像に過ぎません。しかしヨナの印、そしてイエスがその大地の中で3日間なしたこと、目が見えないその土の中でイエスが何かをなした、それはヨナのように祈ること、そしてまたイエス自身は黄泉の中である大事な事柄を成しておられたのではないか、そのように思うのです。何をしていたか、ゴードン・ジェンソンという人が書いた、その詩の中に、一つの私の、イメージを、膨らませてくれた言葉がありますので、それを紹介し、そしてその後に何をしていたのかを、私なりの、事柄ですが、ご紹介したいと思います。涙は神がお分かりになる言葉ですという詩です。なぜ涙が出てくるのか不思議に思いました。物事は当てにしていたような結果にはなりませんでした。しかし神はそばにお立ちくださり、落ちる涙をご覧になっています。涙は神がお分かりになる言葉です。神は打ちひしがれた魂の涙をご覧になっています。神はあなたの涙をご覧になり、その落ちる涙の音を聞いておられます。神は人と一緒に泣いてくださり、手を取ってくださいます。涙は神がお分かりになる言葉です。悲しみがあなたを惨めにするとき、涙を流させるのです。その重荷に到底耐えられないように思うでしょう。しかし、神はあなたをお忘れではありません。神の約束は変わりません。涙は神がお分かりになる言葉です。神は打ちしがれた魂の涙をご覧になる、そしてその涙をご覧になり、落ちる涙の音を聞いておられます。大地の中で三日三晩、私の想像からすると、上を向いて、そして土の中にいたイエス、イエスがもし、その土の中でも、大地の中でも何かの働きをなされたとすれば、私はこの涙の音を聞いておられる、おられたのではないか、そのようなことを想像するわけです。頬を伝い、土の上に静かに落ちる涙の音。人には聞き取れません。しかし、その大地の中にいるからこそ、涙の音が聞こえる。詩篇の中にも、その涙で大地に種をまく者は、喜びとともに収穫するという言葉があります。人々は苦しみと悲しみをその涙に託し、 そして頬を伝った涙は大地にそっと静かに落ちていった。他の人には見えない、他の人には聞こえない、でも神はその涙の音を聞いておられる。イエスが三日三晩いる中で、多分こちらで一人の人の涙、あちらでももう一人の涙、一人一人がその涙を流すその音を静かに聞いておられた。そしてイエスが成した技、三日三晩は土の中で、次から次へと土の上に流れてくる涙の音を聞きながら、その人と一緒に泣くために、その人の涙を共にするために、そしてその涙を拭うために、復活の備えをなされていたのではないか、そのように思うのです。主が、黄泉に下った時に、その黄泉の中にいる人たちに、伝道した、そういう説もあります。もちろん私たちには分かりません。もしそうであるとすれば、やはり死んで黄泉に下って、そして地上にいろいろな思いを残した、もしくは苗木の中にいる人たち一人一人のやはり涙の音を聞いておられたのではないか。ですから私たちが三日三晩主を見失った時、一体主はどこにおられたのか。足跡という有名な詩の中には、実は私たちを背負っていたから神が見えなかったという、その神に対するイメージが出てきます。しかしこの、ゴードン・ジェンソンのこの詩は、もう一つもしするとすれば、神はその涙を聞いておられた、静かに嘆き悲しむ涙の音を共に聞かれた、そしてヨナが三日三晩の後に大地に戻り、そして神の言葉を告げる、その働きに使わされたように、復活の主もまたこれまで以上に、その生涯の中で語ったこれまで以上に、主は許しと、そして救いの言葉を弟子たちを通し、また聖霊を通し私たちに伝えてくださった。そして何よりも三日三晩耳を澄まされ、悲しむ一人一人のそのすぐそばに行き、そして復活の主は私たちの涙を共にし、涙を拭うために、私たちのために復活された。ファリサイ派の人たちが求めていた印、三日三晩その時を経た後、ヨナが陸地に降り立ち神の言葉を告げたのと同じように、主は三日三晩の後復活され、一度黄泉に下り、人の死を体験され、黄泉の人々の声や涙を聞き、また私たちの涙を聞かれた主は再び来られ、そして私たちと共に歩まれる、そのことがヨナに与えられた印、私たちはその印を信じ、そしてヨナに従う、イエスに従うとすれば、その印について私たちもまた伝える、もしくはその涙の音を少なくとも共に聞くものでありたいと願うのです。お祈りします。神様、主は論争の中でヨナに与えられたその印以外何も印は与えられないと語りました。そしてそのヨナの印を私たちが深く探るとき、三日三晩腹の中にいたのと同じように、あなたもまた三日三晩大地の中で 過ごされた。あなたが何をされていたのか、私たちには想像するしかありません。しかし少なくとも、その復活までの間、あなたは、その大地の中で、嘆いている人の涙の音を聞いておられたのではないか。そしてまた、その涙を共にし、また慰めるために、あなたは私たちのところに復活の姿を持って戻ってきてくださった。どうか私たちがそのことを信じ、私たちもまたその御後に少しでも従うものとなさせてください。あなたの復活の喜びを告げ、また悲しむ者の悲しみを私たちも共にすることができますように。そして復活の主と私たちが共にいつかその涙を拭い、また復活の希望にその悲しみが少しずつ変えられていきますように導いてください。この祈りを主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌516番を歌います。お差し支えない方はご起立ください。 お座りください。感謝の献金を捧げます。礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。
神様、今日もこうして、多くの方々と共に礼拝の恵みに預かれたことを感謝いたします。またそれぞれの理由によってここにはおられず、また各自の場所で祈りを共にしておられる方がいることを覚えます。一週間あなたの御心にかなう暮らしができない時もありましたが、またそれを振り返り、今日の礼拝の恵みを心に持ち帰り、感謝と謙虚の心を持って新しい習慣を過ごすことができますように。今御前に捧げましたものは、神様あなたから頂戴した大きな恵みのうちの小さな一部ですけれども、どうぞご用のために用いてください。ここにおられる皆様の祈りとともに、この祈りを主イエスキリストの皆によって御前にお捧げいたします。アーメン。
新しく来られた方がおられますので紹介したいと思います。その場でご起立、お願いいたします。鈴木健二さんです。ようこそお越しくださいました。またぜひお越しください。以上です。
では修法に基づきまして、牧会報告をいたします。本日の集会はケーキ販売、コーヒーアワー、聖歌隊練習、そして午後2時から午前礼拝、大阪生駒霊園教会墓地において行われます。車の送迎が必要な方は午後1時教会発の車をご利用ください。それから今週の集会としまして、ひまわりグループが30日木曜日午前9時から、ハンドベル練習が5月1日金曜日午後1時30分より行われます。街道清掃日5月2日土曜日午前10時からですが、ご覧の方々が奉仕をしてくださいます。遠藤牧師の予定としまして、5月1日金曜日午後が面会日になっております。次週聖日5月3日ですが、終日礼拝が午前10時30分より行われまして、説教台、遠藤牧師の説教台は主から受け継ぐ祈りで行われます。その礼拝後の集会は聖歌隊練習と5月の定例役員会が開かれます。 2つ下に行きまして、京都教区総会が5月4日、5日、月火と落葉教会で開かれます。5月火曜日は午前9時から斉藤千鶴子氏と他数名の順位式が都に行われる予定です。その下ですが、聖火木津家庭集会が中野市宅で行われます。5月8日金曜日の午前10時30分からです。キリスト教基礎講座が5月9日土曜日午前10時30分より行われます。その下ですが、森田義樹牧師、それから斉藤静子伝道式の就任式が5月10日礼拝の中で行われます。この礼拝の中で説教を森田牧師にお願いをいたします。婦人会礼拝は5月10日礼拝後です。でずっと下に行きまして、壮年会の礼拝は5月17日礼拝後にありまして、岡原さんの初代裁判員制度についてで、行われる予定をしております。で同じ日ですけれども、青年会の礼拝が斉藤千鶴子伝道師の初代祈りという題で行われる予定です。下の方に行きまして、ペンテコスト礼拝、生産式が、ごめんなさい、洗礼式が行われますけれども、5月31日の午前10時半から行われまして、礼拝後に新入会社の歓迎の愛参会を開く予定をしております。先生、よろしくお願いします。
裏のページの、総会のところをご覧ください。会計決算のところは、そこに書かれている通りです。で、森田義樹担任教師、招聘に関する件、いろいろな、そのプロセスの、こと、等で、いろんな、ご意見をいただきました。その中で、それでも、なんていうかメリットもあるという、そういった中で、この事柄が、承認されましたので、そのことを覚えて、森田先生、の新しい歩みを共に、したいと思っています。それから斉藤千鶴子、兼務担任、教師招聘に関する件も、招聘、されました。で、この2人の、招聘に関して承認されましたので、5月10日の、礼拝の中で、その就任式を、執り行い、そこから正式に、副牧師そして伝道師としての歩みを成していただくことになりますので、覚えて、お祈りください。それから、右の、お知らせのところに書いておきましたけれども、ペンテコステに洗礼を、志願されている方がおられます。またもし、洗礼を考えておられる方、転入会を考えておられる方は、私の方までご相談をいただければと思います。以上です。
ではグリーティングを行います。前後左右の方とお名前の交換をしてください。では唱詠の29番を歌いました後、祝祷高僧を持って礼拝を終わります。
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき御交わりが、今日集いました会衆一人一人の上に、豊かに限りなくあらんことを。アーメン。
Thank you.